はい、皆さんおはようございます。谷さんのご両親も来られたんですね。よくいらっしゃいました。どうも。拍手を持って歓迎しましょう。はい、どうも。ですね、今日また皆さんと一緒に礼拝を捧げするわけでありますけれども、今日も聖霊なる神の人格ということですね、その3回目になります。聖霊なる神様、御霊とか、助け主とか呼ばれているこのお方は、単なる活動の霊ではないんだと、人格を持つんだと、そして第三位格としての人格を持つ神であるということを、さまざまな聖書箇所から確認していったんだね。今まで2回にわたってですね、いろんなところを見てきました。で、人格というのはご存知のように知性とか感情とか、意志、そういうものでありますけれども、聖霊なる神様はこの3つをきっちりと、お持ちであって、そして見えない形として私たちに関わり、私たちのうちに住み、そしてずっと共にいてくださるお方なんだということですね。我々一人一人はもう聖霊様が、うちに住んで助けてくださっている存在なんだということですね。ですから実に聖霊は私たちにとって、とてもありがたい、存在であるということをね、今まで2回にわたって、見てきました。で、今日この人格という面は最後になります。また次回は神と同じお方なんだっていう、その同格なんだっていうね、視点で4回目は見ていきます。これ聖霊ずっとこれからやりますからね。結構時間かかると思いますけど、やります。きっちりこういう機会でないとできないので、やらせていただきますが、で、今日の視点はですね、この聖霊が人格を持つお方なんでありますけれども、他の存在者からの、働きかけといいますか、関わりの中でそういう影響、働きかけを受けるんだということですね。で、今日のこの聖書箇所でいくならば、これから見ていきますけれども、父なる神から、今読んだのは父なる神から聖霊は影響を受けるといいますか、この働きかけを受けるということを成していますね。あるいはイエスから働きかけを受けている場合、あるいは人間からいろんなことを受けてその行動をなさるということが書かれています。主語をちょっと開いていただきますと、ちょっと書いてあるので見てください。ちょっと私の主語も見ますね。はい、受付にありますから主語どうぞお話しくださいね。はい、主語を今開いていただいて、この内側の方にですね、聖霊なる神、御霊とかね、助け主と呼ばれるお方ですけれども、この方の人格ということに関する、聖書箇所を今まで見ました。で、今日この2回目に、見ていきます。特に今日は、御霊、聖霊は人格として他の存在から働きを受けるんだという、そういう視点なんですね。で、この1番から9番まで上げました。で、今日は時間がそれほどありませんので、6つだけにしたいと思います。で、丸1が御父が、これ御子を使わすとありますけど、これは御霊を使わすに修正しておいていただいてよろしいでしょうか。これはちょっとミスプリントなもんですから、御霊を使わす、世に使わす、御子も御霊を世に使わすということですね。そしてまた人は御霊を痛ませるとか、いろんなことから書かせていただきましたけれども、そういうことがありますね。で、6つ今日はありますので、ちょっと手短にいきたいと思いますが、まず第1番目、それは父なる神によって使わされる聖霊、御霊、あるいは助け主ということです。これ14節14章ヨハネの福音書、これは16節ですね。ちょっと読みますね。これは私はってイエス様がおっしゃった言葉です。私は、イエス様は父にお願いする、父なる神ですね、お願いします。そうすれば父はもう一人の 助け主をあなた方にお与えになります。このもう一人の助け主というのが聖霊、御霊とか呼ばれる方ですね。まあ助け主ですから、これは慰め主であって癒し主であったりですね、いろんなこう働きをされる方ですね。弁護者であったり、いろんな働きをなさる方、その方をお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためだとイエス様はおっしゃいました。どういう状況で語られたかと言いますと、ここはヨハネの福音書14章ですから、最後の晩餐の時ですね。最後の晩餐の時、弟子たちと食事をしながら弟子たちに語られた言葉です。もう間もなく十字架にかかって、次の日には死なれるというそういう場面ですね。その時に、どうなったかというと、まあ、私はイエス様が父に願う、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方に与える、同じお方を父が送ってくださるということをここで言っているわけであります。今も言いましたけれども、慰め、あの助け主とは傍らにあって、それは慰め励ますお方なんですね。ここはあのパラクレイトスというんですよ。パラ、パラリンピックのパラですね。あのそばにいるとか共にという意味ですけれども、聖霊なる神は、聖霊は父なる神およびイエス様と全く同格の神として、その働き役割は違いますけれども、あくまでも共にいてですね、そして、働いてくださるというお方であります。で、時至った時にイエスが地上の生涯を終える時に父によって使わされるのが聖霊ですから、聖霊様は自分の役割をこうきっちり、わきまえておられるということですね。聖霊様はいつも言うようにこう控えめなというかね、非常にこう丁寧に働いてくださるお方だということです。まあ、26節にも、これは書いてあります。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、だから助け主と聖霊はと同じでしょ、ここで文脈的に言って、で父が使わすんだ、イエスの名によって使わすんだということですね。で前回、前々回は次をやったんですよ。あなた方に全てのことを教えてくださるんだよ、思い起こさせてくださるんだよということを前回前々回やりましたよね。聖霊様はそういう方です。ここでは父によって使わされるわけでありますから、他の人格を持つ者から存在から働きかけを受けるというそういう視点なんですね。で2つ目は何かっていうと、今度は同じヨハネの福音書のこの16章の7節、ここも同じ文脈ですね。最後の晩餐の時にイエス様が弟子たちに語られている場面です。もう最後の晩餐の時、イエス様はずっと長く語ってますから、でヨハネの福音書はきっちりそれを丁寧にずっと終わりまで語っていてくださるわけですね。でちょっと読んでみたいと思いますけれども、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なんだよと弟子たちに言ってるわけですよ。去っていく、間もなく十字架にかかって死んで、そして、天に帰られる、去っていくんだ。これは弟子たちにとっては悲しみの場面なんでありますけれども、それはでも、あなた方にとっては、弟子たちにとってはプラスになることなんだ、利益になることなんだと言ってるわけですね。でその理由を言ってます。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ない。だってイエス様は地上にいるんだから来ないですよね。イエス様が去って天に帰られた後、今度は弟子たち、そして私たちのところに来るわけですね。しかしもし行けば、去って行って天に帰られるんであれば、私は助け主をあなた方のところに使う。ここではイエス様が使わすと言ってるんですよね。第二威嚇を持つ神であるイエス・キリストがここでは使わすと言ってる。だからこういうふうにして聖書を丁寧に読んでいくとそれぞれ違うんです、ね、でも使わされたんだから劣るんじゃないのってある人言うんです、ね、使わす方が上で使わされるって劣ってるんじゃないっていうふうにちょっと見た感じでは考えちゃうでしょ。でもそういうことはないんですよ。これは同等な同格の神なんです。第三威嚇を持つ同格な神なんですね。働きの分野では全く同じです。 あの創世記の一章を見ても御霊聖霊はもう天地創造の技の中にもあるわけですからね。そういうことで、全く同じ方なのね。この方が今私たちのうちに住んでくださって、慰めて、そして、励まして助けてくださっているということですよ。本当にすごい祝福と恵みを私たちはいただいているんですよ。ただ聖霊なる神様についてあまりよくわからないからね、過小評価して、そういう点で損しているクリスチャンが、私も含めてですけれどもね、多いですね。助けにしているのに自分一人で頑張っちゃうクリスチャン多いですからね。そうするとなんと力んだ、なんと神様の力を無視したクリスチャンになって神の栄光を表さないかということですね。だから損してる面あるんですよ、自分が強すぎるから。こういう点は非常にここから教えられるわけでありますね。で3番目、今度は旧約聖書からいきますね。これは対象は今度人が聖霊に対して、関わりをするというそういう場面のところなんですけど、いきなりちょっと今日はイザヤ書の63章いきます。また新約に戻りますね。開けない方は無理しないで、お話だけ聞いていただければ大丈夫ですから。イザヤ書、63章もう一番後ろの、はい、私もなかなかページが開けません。今開きました。よろしいですか。03版の聖書ですと1229ページということですね。はい、それでは読んでみましょうか。じゃあ皆さんでもし開いている方は一緒に声合わせて、しかし彼らは逆らい主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり自ら彼らと戦われた。どういう場面のことでしょうかね。イザヤ書を読んだことがないという方いますか。全体通してこう通読したことがない。なかなか通読って大変なんですけれどね。でもちゃんと丁寧にこう読むことは大事だと思います。でイザヤのいた時代、この預言者ですけどね、イザヤのいた時代をちょっとこう思い浮かべてみると、イエスの誕生前の700年の頃ですよね。ですから今からで言うと、2700年ぐらい前の話なんです。これイザヤというこの預言者が活躍したのはね。でこの時イスラエルという国はどういう状態だったかというとね、これ皆さんご存知だと思いますけど、イザヤの前の時にね、イスラエルは北と南に分かれたんですよ。北王国と南王国に。日本でも南北朝の時代ってあったでしょ。これ非常に暗い時代ですよね。日本の南北朝時代、天皇が2人いるんですから。そしてさらにこう政党だって争っている、そういう時代が日本にも今から700年ぐらい前ありましたね。南北朝時代って。で同じようにこの時代は北と南に分かれて、もう北王国は正当な王国ではありませんけども、百数十年前に滅んじゃったんですよ。アッシリアという国によってね、なくなっちゃったんです国が。私たち国なくなるなんてこと考えられないですよね。日本もずっと国なくならないで来ましたから。戦争という中で本当にこう廃墟の中という時代はありましたけれども、でも国はなくならなかったんですね。なんとか生き延びた国ですよ私たちは。他の国から侵略を受けることもなくね、そういう点で本当ありがたいなと思いますけれども、このイスラエルは北王国は滅ぼされ他の国から侵略を受けました。そして、そこのいろんな国の人から人々が来て、北の民は結婚をしていわゆる雑婚ということでね、でそういうことでサマリア人って生まれて、南ユダ王国の人はそのサマリア人を馬鹿にしていったというそういう歴史的背景もあるわけですね。でこのイザヤがいた時代は南ユダ王国正当な王国なんですけれども、でもこの時ね国は安定してないんですよ。もうだんだんと敵国から周りのこの国から狙われている、もう腰淡々と狙われている。もうあと100年ちょっと経つともう国がなくなるというね、そういう中でイザヤは生きていた。 そしてバビロンという国が出てきてね、もうどんどんここをこう狙っているというね、そういう時代の中で、生きてきた。で、基本的な面であるあの信仰ね、まことの神を信頼して、そこに信頼しながら歩むという点で、人々は、そういう信仰に立つ人が少なかったので、余計国が乱れるという、そういう時代ですね。そういう時代の中で、イザヤは預言者として立てられて、そして神の言葉を代理で語っていく、そういう場面でありますけれども、この時の預言はいつのことか、これ預言書って言いますからね、これは未来のことも預言してるんです。これは当時の人々の姿、王様の姿とか、そういう姿をこうきっちり神の言葉を持って、神の立場からきっちり言うこともありましたし、未来のことを語ってるんですよ。預言ですから。預言は聖書の預言をあらかじめ語るんじゃなくて、預かって語るですからね。預言書、誰から預かるんですか、言葉を。父なる神から預かって語るんだから、だから聖書の預言は 100% 本物なの。 99% でダメなの。全部これは本物なのね。でこの63章に来ると、これはいつのことを言ってるかというと、これはね、キリストが、これから来るのが、イザヤの時代から来るのが700年でしょ。今 BC の700年として、700年後に来るわけですよ。もちろんそれも予言してるんですよ。そのところも予言してる。でここでのこの予言は、話はいつ頃の予言かというと、そこからね、さらに2000年後のことなの。2000年後っていうと、今私たちがいる時代を通過した、超えた時代のことを、これ実は予言してるんでしょ。すごいしてるでしょ。私たちが今生きている、この全世界で信仰、キリスト信仰している時代よりも、もうちょっと後のことを言ってるんです。これはここの63章はすごいスケールなんですね。じゃあいつかって言いますと、これはキリストが裁き主として世界に再臨する時の予言なんです。再臨、もう本庄教会では再臨とか敬虚なんて言葉は普通ですよね。もう普通に喋って、普通にイエス様の再臨待ち望んで、そしてイエス様と共に生きるということですから普通なんですけど、これはやがてキリストが世界の裁き主として再臨する時のことですから、2700年以上後のこと、我々の時代を通過した後のことを、ここでは語っているのがこの言葉なんですね。世界はキリストが再臨される時になりますと、多くの人々がキリストに反対するわけでしょ。そしてハルマゲドンに世界の軍隊が集まって、そしてイスラエルと一戦交えようとするわけですね。そこにイエス・キリストが再臨するわけでありますけれども、キリストに反対する多くの人々は、当然主の聖なる御霊が痛みを覚えるほど反逆するってことなんです。これはだからここで言ってるでしょ。しかし彼らは逆らい、人々、世界中の人々、もちろんキリストを信じてる人たくさんいるんですけど、多くの人々はキリストに逆らい、主の聖なる御霊、これ聖霊様でしょ、助け主、この方を痛ませる。本当にそれにふさわしくない生活、発言、行いをしていくということなんですよ。主は彼らの敵とられ、自ら彼らと戦われる。ここの主は戦われるというのは、イエス様が再臨して、そのハルマゲドンにおいて、ユダヤのその民をに反逆する、あるいはいじめる、その軍隊を滅ぼすということですからね。キリストは裁きに作るんですから。やがてオリーブ山に立つわけでしょ。最初ボツラに来るわけでしょ、今のペトラね。そこに来て、そして最終的にはオリーブ山に立って、そして戦いを終結するってことです。こういうことを予言してるんです。これはイザヤ書63章すごいスケールです。まあそれよりもこのテーマは、人々が御霊を、聖霊をこう痛ませる、悲しませるとこじゃなくて痛ませる、傷つける、そういう言葉を吐き、生活をなし、けなすんですね。これが終末時代の最も観覧時代の後のことを言ってるわけですね。はい。で4番目、今度は悲しみ、今度は普通に聖霊様も悲しまれるんですね。さっき痛ませるだけ、ちょっと言葉は弱いかもしれませんけど、悲しみ。でこれはエペソに行きます。有名ですね、エペソ4の30は。もう皆さんよくここから 教えられたかもしれませんし、話を聞いたことがあるかもしれません。エペソ 4-30、これは378ページですよ。はい、エペソ 4-30 ちょっと読んでみたいと思います。開いている方はお願いします。どんな訳でも結構ですから声に出して読んでください。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって承認をされているのです。まあ、この承認をされているというのは今回のテーマにはならないので最初なんですけど、神の聖霊って言うんでしょ。神なんですよ、この方は。神のこの聖霊を悲しませてはいけないんだ。だから聖霊は人格を持ってるから悲しむわけでしょ。もう何回もやりましたよね。人格を持ってるというか地上感情意志、感情を持ってるんだから。聖霊は単なる活動力じゃないんだから、ちゃんと感情を持つ神なんだから、悲しむわけですよ。細かく言うと憂いさせてはならない。憂えるんですね、私たちクリスチャンが主の聖霊様の本当に言葉、ことを重んじない、自分勝手なクリスチャン、自分の考えだけで生きるクリスチャン、そして本当に、主の御心にふさわしくない歩みをしていると聖霊は悲しむんですよ。憂えるんです。皆さん憂えた時どうですか。憂い顔って、憂い顔になると悲しむと憂い顔になってすぐ他の人分かりますよね。例えば奥さんが憂い顔で言うとご主人すぐ分かるでしょ。ちょっとうちの奥さんおかしいねとかね、ちょっと嫌なことあったのかなとかね、教会で嫌なことあったのかなとか、まあ、そうならないようにしなくちゃならないんですけど、まあそういうこともありますよね。まあそういうことで憂いさせたり、あるいはもっと別な言葉で言うと怒らせたり苦しめたり悲しませるなということをここでパウロが言ってるわけです。エペソの教会に言ってるんですよ皆さん。はい、エペソの教会って当時はどういう教会だったんですか。エペソの教会は、エペソの教会この当時、黙示録の時代になるとエペソの教会はどういう教会ですか。黙示録の時代、ここから50年後の黙示録に出てくるエペソの教会はどういう教会か。それは愛が消えちゃったんでしょ。黙示録の教会はエペソで言ってる。でこの時代はエペソの教会は愛に満ちてるんですよ。本当に主にある愛に満ちたそういう教会だったわけですね。でもそういう教会にあってもキリスト者のこの罪をご覧になって聖霊が悲しむという姿もあったわけであります。これが現実なんですね。だからいつまでも罪を犯し続けた、罪を犯し続けて神様の前に謝って悔い改めてスタートするんならいいんですけど、ずっと同じ罪あるいは違う罪をこう犯し続けると聖霊なる神様は悲しむんです。憂い顔になるね、下向いちゃうんですよ聖霊様は。正直ですね、聖霊様は下向いちゃうんですよ。もう悲しいって、うち私たちうちに住んでる聖霊様悲しんじゃって働かなくなっちゃうんですよ。そうするとクリスチャンが何か分からなくなっちゃうんです。私たちはだって聖霊が働かなければ普通の人と同じでしょ。じゃなくたって普通の人なんだから、聖霊が働いて私たちは本当にこう生き生きと証ができるわけですから、こういう、こう罪を犯し続けるという人もいたのかもしれません、まあ、そういうことで神の聖霊を悲しませるな、パウロは言うわけですね。これは私たちに対する警告でもあります。私たちも罪を犯し続けて悔い改めをしないならば、神の前にですね、本当にそれは聖霊を悲しませること、聖霊が小さくなって聖霊様が私たちの心の中でうなだれている、うつむいている、憂い顔になっている、まあそれは例えで言ってるんですからね、そういうことですね。5番目、今度は第一テサロニケの5-19ですよ。第一テサロニケ5-19、新約聖書の中でも非常に早く書かれた書物だとここは言われてますね。それがテサロニケ人への手紙、第1になります。第一テサロニケの 5-19 ですから、ページは、401ページですね。401ページ、はい、あと2回で終わりますからもう少しご辛抱ください。第一テサロニケの 5-19、 これは、どういうことかちょっと読んでみましょう。皆さんで開いてる方、御霊を 決してはなりません。はい、御霊様は燃えるんですからね、聖霊様は。あのね、今激しくクリスチャン生活をわーってやる必要ないんですけど、御霊は燃える方だからね。で、別の言葉で言うと、この消すっていうことはね、拒むってことですよ。だから御霊を拒むなって言ってるんですよ、ここでは。で、当時のこのテサロニケ人の教会、テサロニケにある町の教会って、どういう教会でしょうか。最初言いました、もうこれは最初の頃に書かれた手紙だと。パウロがね、早く時代に書かれた手紙、もう一回やりましたよね。聖書の書かれた、こう掲示された順番で今やってますよね。だから最初やりましたよね、ヤコブ書とかガラテヤ書とかテサロニケ、マルコの福音書、そういうのは早い時代に書かれてるからやりましたね。で、今コリントやってるわけでしょ。で、まあ、ちょっとお休みしてるわけですけど、で最初に書かれたので、この、手紙はパウロが誕生して間もないテサロニケ教会に書いたんですね。これテサロニケ教会ってそんなに歴史がないんですよ。あんまり時間がない、こう数年というかね、そういう教会なんです。あるいは数ヶ月というか半年とか短い間にこうパウロが非常にこう訓練した教会ですね。で、この教会でパウロは何を教えたかっていうと、救いからね、再臨、敬虚に至るまで教えてるんですよ、皆さん。再臨なんてね、今の時代になると再臨なんて難しいから、で混乱すると困るからって言ってあんまり牧師さんは教えないんですね。いろんな教会で教えないんです。でもそうじゃない、パウロはもう救いから信仰生活、そして敬虚、再臨に至るまできっちりテサロニケの教会、いわゆる救いの全般を教えた。再臨があって敬虚があって救いの完成ですからね。私たちは救い確かに受けてる、でも敬虚があって栄光の体に変えられて完成するわけですから、ここをしっかりと教えなければなりません。パウロはそれ短い、誕生して間もない教会に教えてるんですよ。今の日本の教会、申し上げましたけども、なかなか福音的な教会でも再臨の希望はあんまりですけど語りません。もちろん語ってるところもたくさんあるわけですけど、全体的に見るとあまり再臨の話は聞かないですね。だから日本の教会は元気がないんです。再臨語らないから。50年前の我々が救われた頃はもう再臨信仰があったんですよ。でもそれもだんだんこう語られなくなっちゃったのね。だからどうも元気がなくなっちゃった。再臨って言うと危険とか、再臨って言うとちょっと異端じゃないとか、変なキリスト教じゃないとか、こんな考え言う人いるんですかね。それっておかしいとか、そういう今日本では傾向もあるんですよ、実は。だから救い、信仰生活、そして本当の希望である敬虚は再臨、これをちゃんとパウロが教えていたように、私たちもそれを語る必要はあります。で、ここではパウロはですね、有名な言葉あるでしょ。私たちはこの3節でいつも終わっちゃうんですよ。ほら、いつも喜んでいなさい、大好きな言葉でしょ、ね、喜べないで喜んでいなさいとか、ね、そしてまたあんまり祈ってないで態度に祈りなさいとかね、あるいは全てのことについてあんまり感謝できないんだけど感謝しない、これ好きでしょ。でもこの後やらないですよ、ここで終わっちゃうんですよ。ほら、ここで終わっちゃうので、終わっちゃって次に出てくることなんですか、御霊を消すなって言ってる。これ御霊を消すってどういうことかっていうと、聖霊の働きを抑え込んじゃって人間の働き中心のクリスチャン生活だっていうことですよ。それは消すっていうのは制御するってことですから、あるいは別の言葉で言うと、今言ったように拒むっていうことだから、人間中心のキリスト教になっちゃうんですよ。理性だけの、聖霊の働き入ってこないんですよ。で、頑張ってるクリスチャンが良くなっちゃうと。でも頑張ってるクリスチャンに御霊入ります？まあもちろん入ってんだけど、働きます、頑張ってんだよ。こうやって自分の力で一生懸命奉仕して、一生懸命いろんなことやって、いろんなこといいクリスチャンになろうとして頑張ってるんです。そういう人に御霊入ってるんだけど働けます？頑張ってんだもんだって、聖霊様働ける余地がないじゃないですか。だから私、頑張るって言葉ほとんど使わないんですね、あんま好きじゃないのね。まあよく誕生会の時、よく司会者の方と今年頑張りたいこととか言いますけど、まあそれはそれで構わないんですけれども、 あんまり私はそういう言葉は使いません。でも皆さん自由に、それは日本語ですから使って全く問題ないので、大丈夫ですので、まあ、そういうことでですね、パウロは消すなと強くこう否定しているわけですね。消さないように、消してはならないよということを言っているわけであります。どうぞ聖霊様が働きやすいように、いつもこう自由で本当にこう豊かにね、そういうふうな歩みをしながら、私たちはいつも聖霊様を歓迎します、私のうちに住んで大いに歓迎しますと言えるような信仰の歩みをしたいですね。そうすると聖霊で歓迎されてるんだから、どんどん入り込んで私たちのうちで活動してくれるわけですよ。そうすると無理なく私たちは主の前にあって歩んで信仰の歩みができるんですね。頑張らなかったって聖霊様が押し出してくれるから動けるってことですね、力が。だから聖霊様を歓迎したいと、こう家にこう帰ってきてください、歓迎します。黙示録の最後の頃にはイエス様が扉でこう叩いて入れないっていうところあるでしょ。であれをよく解釈してるんだよね皆さん。文章だけ解釈してイエス様はこう心の扉をどうのこうの、あれ悪いことだからね。イエス様を締め出した教会の姿だからね。だからイエス様をドアから閉じ込めちゃってるっていうか、外に追い出してる姿ですよ。あれいい意味じゃないから。同じように聖霊様をこう歓迎します、あなたに委ねますという時に聖霊様が入って、ものすごく私たちは面白い本庄教会、ものすごく変わっていくんです。これから今はね、限界教会だとかね、なんとかいろいろ言ってますけどね、でも限界教会だろうが、高齢者が50人のうちの半分、65歳以上の半分だから限界教会で、このままいくと5年後にはどうの、10年後にはこうの、30年後にはなくなるとか、そんなこと言ったりしますけど、これ変わるんです。これからぜひそういう生活をさせていただく聖霊様ですね。はい、で最後の6番目、本当はこのところで終わりたかったんですけど、ちょっと6番目はちょっと違うまた視点で、ヘブルの10の29ですね。ここは何て書いてあるか、はい、なかなかヘブル書がどこだか分かんないんですよね。そうすればいいんじゃなくて、マタイ・マルコ・ルカからやれば分かりますけど、私もなかなか手がけないんですよ、そう言いながら。ヘブル10の29、ページはここは437ですね。さすがですね、私よりも先に開いて、ここの29、じゃあ読める方はお願いします。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰をに値するか考えてみなさい。ここではほら、恵みの御霊ですよ。もう恵みっていう言葉はもう何回もやってますね。ふさわしくないものに与えられる神様からの一方的な良いものっていう定義ですよね。恵みという定義はふさわしくないもの、私のようなふさわしくないものに与えられる神からの一方的な良きもの。聖霊は神ですからね、だから恵みを与えてくださるわけでしょ。恵みの御霊を、でもどうしてるんですか、ここの著者が言っている人たちへの、クリスチャン、あるいはそれ以外の人たちに対するこの言葉は、恵みの御霊をほら、侮る者は処罰受けるよって言ってるわけでしょ。ここでこれは重いですよね。当時の人々はイエスを信じていても、あるいは主から離れかかったりね、あるいは主に逆らうということがありました。これ今の時代もあります。クリスチャンでありながらさまざまな罪を犯し続けたり、あるいはいろんな言葉を発したり、またいろんな面で主に逆らうようなことを平気でするクリスチャンの人も、これは今の時代もいます。もちろんというか、残念ながらというか、いるんです。前の時代もあったんです、これは。でそういうことがありました。で、こういう時に救いを本当に得ていたのかな、この人って本当に救われていたのかな、クリスチャンというけど名前だけ、で、そしてただ洗礼を受けてクリスチャンというふうに言ってた人だけなのかなとか思ったりも、するわけでありますけれども、でも信者であってもですね、時には御霊を侮り侮辱することがあるわけですね。でここで言う 御霊を侮るっていうのはどういう意味かというと、それは御霊の働きを軽く見るんですね。御霊様なのに御霊を軽く見るんです。そしてバカにするんです。聖霊なんかいないんだとか、あるいは言っても全然そんなの自分と関係ないとか、聖霊気持ち悪いとかね、そういうクリスチャンもいるんですよ。そうじゃないよってことです。御霊を軽く見てバカにしたり見くびったりしないようにということを、ここではヘブル人への手紙の著者は警告しているわけですね。私たちも本当にこう御霊様を軽く見てはいけない。この方に信頼し、この方と共に歩み、この方をいつも歓迎していくというね、そういう姿勢が必要なんだということを覚えさせられます。以上、御霊は他の存在からの働きかけを受ける、あるいはこう影響といいますか、そういうのを受けるということの結びでした。9つありますからね、ぜひあと見ていただければと思います。で、最後になりますけれども、御霊なる神様は、第3威嚇を持ち、父なる神、子なる神イエス・キリストと全く同格なるお方であります。そして、決してイエス様から劣っているとかね、神から劣っているとか格下であるとか、そういうことではありません。ただ役割は違うんですよ。聖霊なる神様は控えめにね、自分のこう役割使命をきっちり分野を果たしておられて、そこであるから役割が違うんだ。決して劣ってるわけじゃないですね。謙虚なんですね。そのお方をいつも覚えながら、私たちはこの聖霊に満たされてね、聖霊に励まされて歩んでいければ幸いだと思います。聖霊様歓迎します。どうぞ私のうちで思う存分働いてください。自我を自我だけになりますからじゃダメですよ。自我を捨てますからどうぞ私のところを歓迎します。そういうことですね。そういうことでぜひ覚えていければと思います。最後に一箇所、ヨハネ 3-3、ここを読んで終わります。今日はもう聖書何回も開いて、ああもう家帰ったら開かなくてもいいんだなとか、まあそう思ってる人は一人もいないと思いますが、ヨハネの 3-3 ですね。これ有名なニコデモの好きな話ですね。イエス様とニコデモの対話がありますけど、3-3で、こういうふうに言ってます。176ページ、どの国の言葉でも構いませんので、ここで一緒に、ごめんなさい、 3-3 じゃなくて、3-8 ですね、よろしいでしょうか。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。風はね、思いのままに吹きますね。でもそれがどこから来てどこに行くかっていうのは見えないから分からない。気なんかが流れてるとね、あこっちから吹いてるのかなって体で感じる場面もありますけれども、風は思いのままに吹く、吹きたいところに吹く。でこの風って何かってことですよ。風、これ風は実は精霊なんです。これは精霊は主権を持って己が好むところに吹くんですよ。精霊は己が好むと、それをイエス様が言ってるわけ。思いのままに吹くって、己が好むところに主権を持って吹くんです。どういうところに吹くんですか精霊は。御霊様の働きを、それは主の前に誠実に生きよう、あるいは誠実に信頼して生きよう、自分の弱さを思いながら主に信頼して生きようという人のところに御霊の風が来るんですよ。そういう人が好まれる。だから精霊に好まれるようなね、あるいは精霊にエコ生きしてもらえるようなね、そういうクリスチャンになれればどんどん変わってきます。クリスチャン生活、本性力がもっともっと変わりますから、今日そういう希望を持ってね、スタートできれば幸いです。次回は聖霊なる神は父なる神、子なる神と同格な神だという視点で学びます。